ビオエニシア。このコーナーは県下最大級のシェアアビリティスペースエニシアの提供でお送りします。
エニシアはビオラ田町3階にできたデザイナーズ空間です。月額980円から誰でもご利用いただけます。バリバリ仕事するあなたも、同じ趣味の人を見つけたいあなたも、一人の時間を充実させたいあなたも、お気軽にお立ち寄りください。
はい、今月も始まりましたビオエニシア。エニシアはビオラ田町3階にオープンしたシェアアビリティスペースです。さまざまな人が集まり、アイデア、スキル、趣味を共有して、人のつながりから新しい未来を創造する場所、それがエニシアです。このコーナーではいろいろな活動をしている会員様をご紹介していきます。改めましてエニシアプロデューサーの平池俊介です。今日のゲストは、発達が緩やかなお子様向けの幼児教室、それを経営していらっしゃいます岡山光一郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
岡山さん、はい、発達が緩やかなお子様向けの幼児教室ということなんですけども、はい、簡単に活動の内容をご紹介していただいていいですか。
は
い、
児童発達支援みなしあベースというのを静岡市の方で運営させてもらってるんですけれども、いわゆる障害のあるお子さんの、幼児教室です。0歳から6歳ぐらいまでの、6歳就学前のお子さんが来てくださってますね。
はい、静岡市で運営されてるんですね。
はい、そうです。
静岡市のどのあたり
ですか。静岡市のですね、駿河区で、豊原町というところでやってますね。はい、国一沿いのすぐ結構近くなんですけれども。
そうなんですね。はい、ミナシアベースというのが施設の名前。
あ、そうです。はい、
これどういう意味で名付けたんですか。
会社の名前がミナシアで、みんな幸せから。
あ、分かりやすいですね。
はい、
いいですね。
はいはい、でミナシアでベースなので、まあ、基盤とか基礎とか、はい、そういうふうな、ところを育てるような場所で あったらいいなっていう意味でミナシアベースですね。
なるほど。はい、で0歳から6歳
はい
ぐらいが、まあ、最小という。
ただ多くの子たちはやっぱり3歳2歳とか、はい、まあ、年長さんであるとか、うん、やっぱり2、3歳以降ですねお子さんが多いです。
あ、そうなんですね。で実際どうなんですかね。まあ、発達が緩やか、
うんうんうん、
でもう0歳でも分かる感じなんですか。
うんうん、そうですね、0歳で、まあ、もちろんお医者さんがそちらはね、決めてくださるのであれですけども、はい、そうですね、例えば海外とかだと2歳より前とかは結構聞きますね。
あ、そうなんですね。
はいはい、
でそこで、まあ、例えばそういうふうに、まあ、お医者さんが、うんうん、おっしゃったとして、
はい、
でそこで例えば岡山さんのミナシアベースに入ることでどういう効果が得られるんですか。
そうですね、ミナシアではお子さんの発達が今どのあたりかなって全体像をまず見させていただいて、例えば言葉の遅れがありますとかゆっくりですってところがあれば、じゃあどこからサポートしていこうかなっていう計画を立てて、はい、でそのできるところからまず始めてって、うん、積み上げていくような形ですね。
できるところから、じゃあそのお子様に合った
そうですね
カリキュラムで、
そうですね、
で、はい、速度もそのお子様ごとに、
うんうん、そうです。例えば3歳の年齢だからといって3歳のところから始めるっていう風な方ではなくて、3歳の年齢だけれども、じゃあ例えば発達は今どれぐらいなのかなってまず見て、1歳だったら1歳のところから、1歳半だったら1歳半のところからというところを見ていけるように、はい、しておりますね。
それはお子様1人に対してどれぐらいなんですか。人数としてはお子様一人一人にこう、
あ、そうですね、私どものそのミナシアでは1対1で個別で、
もう完全に
完全個別ですね。で遊びを通して言葉を引き出す要求というか、そうですね、例えばちょうだいっていうジェスチャーであるとか、はい、言葉であるとか、
はい、
交代とかそういったところを1対1でやりながら、まあ、言葉引き出したり社会性を引き出したり、まあ、もちろん運動スキルとかもやるんですけれども、
はいはい、
まあ、基本的に遊びの中でお子さんの発達を促していく。
もうマンツーマンで。
そうですね、はい、
だいたい何分ぐらい。
45分ですね。
1講座というか、
はい、1なんていうんですかね、うん、
カリキュラム
1グループといいますか、はい、そうですね、1対1で45分やらせてもらって、まず1日あたりです。はい、
で1日大体45分やって、ええ、まあ、それが何回もやるっていうわけではなくて、もう1日やっぱ45分、はい、決めて。
そうですね、やっぱりそんなにすごい長い時間集中することも難しい場合もあるので、
そうですよね、
まずまあ45分できるように、うん、はい、
実際どうですか、それでこうそのカリキュラムを受けて、こういう、こう変わったとか。
そうですね、まだあの9月が開所オープンなので、はい、今1ヶ月ぐらいですけれども、はい、お子さんによってはやっぱり例えば指差しがなかった子たち、うん、子が例えば指差しができるようになったりとか、はい、やっぱりその子のそもそも持ってる発達伸びる力もあると思うんですけれども、はい、やっぱり目に見えて例えば言葉がちょっと増えたとか、あの指差しができるようになった、ジェスチャーができるようになったとかっていうのは見えてくるとすごくやっぱ嬉しいですね。で親御さんもすごい喜んでくださるので、うん、でもちろんその子の頑張りとか発達のもあると思うんですけども、我々も支援者としてもすごく嬉しいかなと思います。
なるほど、そういうのってやっぱりなかなか普通の保育園とか幼稚園だと、難しいケースがあるんですか、
ね、そうでしょう。そんなにこう保育園さんに実際行ってたわけではないのでわからないんですけれども、やっぱり個別に見る時間ってね、どうしてもやっぱり少なくなってはしまうと思うんですね。なのでそういったところをあのミナシアでは、はい、45分は1対1でやりますよ、できないところがあるとするならば、じゃあまた我々でサポートしていきますっていうところで、あの何ですか、協力しながらやっていければなと思います。その集団の良さもものすごくあるので、
なるほど。あ、じゃあ普通にまあそのミナシアベースさんに通いながら、まあ、保育園とか幼稚園に行くというケースを想定して、
そうですね、
ということですかね、はい、実際まあね、そうお子さんがまあそうね、ちょっと発達が緩やかなかなと感じた時に、
はい、
実際今日本にはそういう施設って結構あるんですか？
あります、あります、はい、もう日本全体が応援しているのがその児童発達支援っていうような事業なんですね、なのでどこの県市町村でもあります。
あ、
なのでもちろん浜松でもありますし、で浜松の方がすごくこう進んでるようなイメージは私は勝手にですけど、
静岡市よりも
かなと思いますけど、実際いっぱい行けてるわけではないので分かんないですけど、
とにかくその岡山さんのところだとちょっとここがあの差別化できてるとか、そういうのってあるんですか？
そうですね、一応そのお子さんの発達検査っていうのを取らせてもらってます、はいはい、心理検査とかですね、でその子の発達があの主観、例えば人がというか私一人が見てこうだねって決めるよりも、いろんなもう世界標準 その心理検査とかがありますので、それであの客観的にどのくらいかっていうのをいろんなもので見てどうかなっていうのをやってるのがまあ特色かなっていうところと、あと早期療育のプログラム、あのアメリカの方で開発されたものですね、ESDM っていうのがあるんですけれども、そちらの方をあのできるわけじゃないんですけれども、ちょっと参考にさせてもらいながら、はい、そうですね、
やっぱりアメリカはそういうのも進んでるんですか？
進んでるかなという印象はあります。というのも例えばその科学的根拠ですね、エビデンスっていうものをきちんと取ったプログラムなので、はい、それをちょっと参考にさせてもらいながら発達に寄り添って、私どもの方でもサポートしていこうっていうような形で、はい、
この早期療育って今おっしゃいましたけど、これってどういう意味なんですか？早めの、
そうですね、やっぱり早期早い段階での療育ですね。教育っていうと難しいんですけど、なかなか説明が難しいんですけれども、はい、例えば治療的な教育といいますか、なんていうんですかね、こう、まあ、育てていく、その子の発達を助けていく、
やっぱりもう0歳とか2歳とかそういう段階でスタートしていくことで、
そうですね、はい、例えばその ESDM っていうものだとあの12ヶ月から、はい、プログラムはスタートできるような形だったと思います、はい、12ヶ月っていうとあれですね、1歳ぐらいからですね、
で早めにやればやるほど、
そうですね、そういったエビデンスが取れてる、
ってことなんですよね、
はい、
じゃあもう本当にまあもしうちの子がそうかなと思ったらすぐにもうためらわずに一度相談した方が、
そうですねかなと思うんですけど、なかなかね気持ちがこう向かないこともあると思うので、本当それは無理せずっていうところですけれども、
そうですね、
は
い、まあ、いつか自然にっていう思いたいところもやっぱり親としてはありますもんね。そうですね、
そこはこうやっぱり無理ではないですけれども、やっぱりそこはあの強制するところではないのかもしれないので、はい、
でこのね2018年の9月、先月ですよね、
そうですね、はい、
に立ち上げた、
そうですね、はい、
その前は何をされてたんですか？
もともと小学校の先生教諭をしてまして、
ね、
静岡市で、
はい、
あの子供たち小学校の子たちを担任してて、で退職してですね、公務員がやっぱり限界があるんですよね、
はい、その見れる範囲の
ところですね、そうですね、お子さんでも子供たちすごい可愛いので先生もすごい楽しかったんですけど、やっぱ公務員ってなると私はその親御さんへのサポートっていうのをすごくしたかったので、
はい、
そうなると例えば土日使うってなっても公務員がなんか
なかなかね、
ったりとか
そこの辺の融通は聞かせにくいですよね、 で、そこでもう完全に退職をして、
完全に退職ですね、
まあ、独立ですよね、はい、
そうですね、独立し して
やってる、まあ、そのきっかけはあるんですか、はい、この発達が緩やかなお子様を対象にしたというところは、
そうですね、10年ぐらい前ですけれども、はい、あの家庭教師、大学生の頃に家庭教師で持った担当した子が小学校4年生の男の子で、その子がやっぱりいわゆるグレーゾーンだったっていうところですね。でその子がすごい傷ついていた状態で私担当したんですけれども、はい、その背景とかどうしてこの子こんなに傷ついてるのかなって見てた時に、発達のデコボコがあって、うん、じゃあどうやってサポートしたらいいのかな、今この小学校4年生の時よりももっと早くできたら良かったんじゃないかなっていうところも気づきましたし、親御さんもやっぱりもっと早くサポート、うん、いろいろ知りたかったとか、うん、サポートしてほしかったっていう言葉を聞いたんですね、うん、で他の方にもいろいろこう他の親御さんにもいろいろお会いしたりとかして、やっぱもっと早くとか後悔の言葉をちょっと聞くと何とかしなきゃな、
サポートしたいと強く思うようになって、まあ、小学校の教諭を経て、
うん、そうなんです、はい、
今の授業に行き着いたっていうところですね、はい、
そうですね、
なるほど、はい、今後こうどう広げていきたいとか、
そうですね、やっぱりその早期療育といったような、まあ、早い段階からサポートがあるっていうことが、まあ、すごく大事なんだっていうのは皆さんに分かっていただけるような形にしたいですね。どの人も早期療育大事なんだね、大事だよねっていうのが、まあ、分かるような感じが目標ですね。
まだね、日本ではそんなに早期療育っていう言葉もあまり聞かないですもんね。
そうですね、地域差もありますし、
はい
はい、
実際それをこうもうためらうことなく、うん、まあ、誰もがこう応援できるような環境を、
ね、
作っていきたい、
は
い、
そうです
っていうところですかね。
もうおっしゃる通りです。
そのなんかじゃあ例えばまあ今発達が緩やかなお子様をお持ちの親御さんに向けたメッセージのようなものって、
そうですね、
いただけますか。
やっぱり一番こう気になると、あの一人で抱え込んじゃうのが一番大変かなと思うんですね。なので、はい、まあ、お近くの方だったりとか、もう公的機関もきちんとこう支えてくださるような仕組みになってるので、まず相談するっていうところだと思いますね、うん、一人で抱え込まずに相談する、はい、
あ、そういう公的機関も結構あるんですか。
はい、ありますね、市町村持ってると思いますし、まあ、もしあれでしたら民間でもいいと思いますし、うん、はい、とにかく誰かに聞く、相談する、声をかけるってことですね。
なるほど、
はい、
でまあ本当にね、まあ、きめの細かいフォローでちょっと岡山さんが運営しているミナシアベースに興味があるという方はイベントもやってるんですかね。
そうですね、
定期的に、
はい、毎週火曜日に今子育て支援の日、クローバーの日ということで、はい、11時15分から12時15分までオープンにしてます。そこではあの私が講座をしたりとか、はい、あと親御さん向けにスタッフ、保育士の方がいろいろとこうなんだろうな、作って遊ぼうってイベントだったりとか、リズムで遊ぼうってイベントだったりとか、さまざまやってますね。
岡山さんの講座っていうのはどういう感じの。あ、
例えば お子さんの、まあ、いわゆる良くない行動をじゃあどう減らすかとか、うん、逆にいい行動をどう増やすかとかですね。
そういうのはコツがあるんですね。
そうですね、ありますね。なかなか難しくはないんですけれども、うん、やっぱり良くないことに注目しちゃいがちなので、逆にいいことやってる時とか普通のことに注目すべき時は多々あるので、ちょっとした発想の転換というか、
うん、なんかうちも小学4年と5歳の、まあ、2人子供がいるんですけども、
はい、
まあでもね、こういう時どうしたらいいのかって迷う瞬間って多々あるんですよね。怒っていいのか、
はいはい、
なんかほっといた方がいいのか。
そういう時どうされます？
もうね、もういろいろです。
いろいろ、
これが多分一番良くないと思うんですけども、はいはい、あの日によっては怒ったり、日によってはもう放置したり、もうむしろ逆に褒めて、なんかこうね、
はい、
褒めることで逆にちょっと、行動を抑制したり、
は
い、
は
い、いろいろ考えて動いてるんですけど、統一されてないんですよ。
いや、はいはい、
それってやっぱ良くないです
よ。いやいや、そんなないです。やっぱ怒ることも必要ですし、叱ることって絶対必要じゃないですか、
はい、
絶対いけないことはいけないので、それは教えなきゃいけないので、はい、それはいいと思います。ただ子供もいつも叱られててやっぱ辛いので、
まあ、そうですね、
ちゃんとやってるよっていうふうに子供も思ってる時は絶対あるので、
はい
はい、まあ、10変なことがあったとしても、その、まあ、全部叱ってたとしたら9にしてみて、1ちょっとこうなんていうんですかね、叱りすぎないようにしたりとか、
なるほど、
教えたりとか
そういうのを、まあ、講座を通して、
うん、そうですね、
ちょっと親御さんも楽しみながらこう、はい、知っていけるような、はい、子育てを楽しんでいけるようなそういう講座
を、ね、はい、
ミナシアベースさんで火曜日と木曜日、
そうですね、はい、
やっているということで、このホームページとかあるんですか？
あ、そうですね、ミナシアベースでカタカナで検索していただければホームページ飛びますので見ていただければと思います。
ミナシアベースカタカナで検索して、はい、またね興味があれば、はい、イベントとかにも参加していただければと思います。
はい、
はい、というわけでですね、今日のゲストは、はい、発達が緩やかなお子様向けの幼児教室を経営していらっしゃいます岡山光一郎さんでした。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
改めてエニシアプロデューサー平池俊介でした。次回は11月8日木曜日になります。美容エニシア、ぜひお聞きください。このコーナーは県下最大級のシェアアビリティスペースエニシアの提供でお送りしました。
エニシアはビオラ田町3階にできたデザイナーズ空間です。月額980円から誰でもご利用いただけます。バリバリ仕事するあなたも、同じ趣味の人を見つけたいあなたも、一人の時間を充実させたいあなたも、お気軽にお立ち寄りください。